2023年度最初の主の礼拝がまさに受難週であるということは、非常にある意味では恵まれたスタートの年ではないかというふうに思います。私たち一人一人が昨年度主の大いなる恵みの中でそれぞれの場で生かされ、そして今日は心を新たにしてこの朝を迎え、そして今受難週の礼拝を迎えようとしています。この時にあたって今読んでいただきましたヨハネ福音書の13章のところを今日は取り上げてみました。まさに有名なところです。皆さんも何度も説教なり教会学校なり、またご自身で聖書を読まれた時にいろんな思いでこの箇所を読まれたのではないかというふうに思います。イエス・キリストはこのヨハネの福音書の中でいろんなことを言っていますけれども、特にこの13章から17章にわたって弟子たちをはじめとした特別説教が多くなされています。また有名な箇所が非常に多い箇所でもあります。過越しの祭りを迎えてイエス・キリストは覚悟を持ってエルサレムに入場されました。その風景はまさに人々から白の葉をかざし、大いなる歓迎を持ってエルサレムに入られたというのが聖書に記されています。この13章の最初の一節によりますと、過越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通されたというところから始まっています。イエス・キリストは自分の運命、また自分のなすべき計画がようやくその時が来た、そして神の子イエス、そして我々の罪を担って十字架にかかるということをですね、十分にわきまえて、この有名な最後の晩餐の時を迎えられたところから13章は始まります。そしてイエスは人々を愛し、また弟子たちを愛し、その表現の中に心を探せという表現に注目する必要があります。イエス・キリストはこの自分の置かれた定めを十分に理解した。しかしその中でもです、ついにその時が来るにあたっていろんな思いが挙集したに相違ありません。私が死ぬことによって人々の罪が許され、そして神との関係が元の正常な関係に戻る、この役割は十分にわかる。しかし私が今この時に知ることについての思いが縮み乱れたことには間違いありません。この心を探せという表現の中にはひどく悲しんだり惜別の極み、本当に表現のしにしにくい気持ちが端的に表せた表現ではないかと思います。それは神からこの世に使わされた自分自身が救い主として人々に本当の意味で理解され、自分の価値を認めてもらうはずだったのが全く人々から無視をされて、しかし実はそのことが聖書の言葉にが成就すること、しかもそれはここに書かれています最愛の弟子の一人の裏切りによってこの事実が起こるということを受け止めて、そしてイエス・キリストは弟子たちと共に食事最後の晩餐をすることになります。食事、これは私たちにとっても交わりの時でもあり、 また慰めの時であり、語らいの場でもありますし、また逆に言うと教育の場でもあります。弟子たちに対してイエス・キリストは自分の思いをこの最後の晩餐の時に精一杯吐露したかったに違いありません。しかしイエスはここであなた方の一人が私を裏切ろうとしているということを初めて断言されるという場面から13章始まります。この場面、最後の晩餐は有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの絵に縮飾されています。あれはあくまでも想像ですけれども、この場面を切り取った象徴的なものとして人々によく理解されているところではないかと思います。今日読んでいただいた場所はまさにユダの裏切りの物語です。しかもこの記事をよくよく見ると、驚くことにイエス・キリストが裏切る、また私たちの弟子の一人が裏切るといったことにもかかわらず、最後まで弟子たちはユダが裏切ることに気づいていないことに驚かされます。ヨハネの福音書はかなり詳しくこのユダのことに書いていますが、彼は会計担当というふうに言われていましたので、いろんな思いの中でひょっとしたら何か物を買いに行くのではないか、また貧しい人たちに施しをするのではないかと、自分たちの勝手な思いの中でその事実をイエス・キリストの言葉を受け入れたということが書いてあります。まさにある意味では弟子たちは本当の意味でのこの思想観というのはこの時点ではなかったというのが想像されます。もちろん会計担当に任命されたイスカリオトのユダですから、非常に信頼があったということは伺えます。人間はお金に対して非常に鈍感といいますか、強欲になりますので、会計係に任命されるということは経理的にも明るく、まず資金管理がしっかりしていないと会計にはふさわしくない、それを見込んでイエス様はイスカリオテに会計を委ねたということが想像されます。しかし内部崩壊によって事態は大きく変わる。私たちの組織でもそうですけれども、外部からの圧力によってその組織が壊れることはありますが、多くは実は内部崩壊によっていろんな裏切り、また離反によってですね、組織がガタガタになる、まさにその典型的な例ではないかと思います。一番最後に時は夜であったということなんですね。夜、まさに闇の世界です。この表現がまさに端的に私は表しているというふうに思います。夜はまさに真っ暗闇です。そしてイスカリオテのユダの心の闇を表している。彼は驚くことにこのことを契機にして裏切りの行動に走ります。それはまさに悪魔の虜になったユダは宰相たちにイエス・キリストの身柄と引き換えに銀貨30枚という交渉をします。銀貨30枚、どれぐらいの価値があるかご存知でしょうか。これは労働者の1ヶ月分の給料です。あのイエス・キリストを裏切る代償がですね、銀貨30枚、これは果たして妥当でしょうか。しかも 祭司長たちの渡し方はですね、いかにも裏切るイスカリオトを蔑んで投げ捨てるように30枚を渡すんですね。そして彼はゲッセマネの園でイエス・キリストに接吻をし、この人方こそイエス・キリストだと知らせ、そして彼や祭司長たちに引き渡す。しかし彼は大いに後悔をします。聖書にはそのことが書かれています。銀貨30枚を祭司長たちに返そうとしますけども、当然彼らには相手にされません。とうとう彼は自分自身の死を選ぶという悲惨な結果になってしまうということが露骨に書いてあります。しかしイエス・キリストはこのイスカリオテのユダの裏切りを知って、どうしてユダを封印させようとしなかったんでしょうか。イエス・キリストの力をもってすればですね、何でもできないことはありません。しかしイエス・キリストはあくまでもイスカリオテのユダ自身の自由に任せられたのです。イスカリオテがどういう行動をするかというのは、イエス・キリストがコントロールするのではなく、イスカリオテ・ユダ自身がですね、自分で考えて行動する。徹底的に人を、弟子たちを愛された瞬間です。このイスカリオテのユダの裏切りについてはですね、行動は確かにいろいろ書いてあります。しかもヨハネ福音書だけが結構イスカリオテに厳しく書かれていますけれども、信条については何ら触れていません。したがって我々はなぜ裏切りをしたのかというのは想像するしか思いが至りません。私たちは人間の営みの中でいろんな人間関係が出てきます。その中で私たちもユダと同じように裏切りの可能性が潜んでいます。それは自分の正義のために、自分の思いのために、自分の欲望のために、人を押しのけてでも、また人の思いとは逆な行動をし、私たち一人一人も裏切る可能性があるということなんですね。ではここでユダの真意について少し考えてみたいと思います。なぜイスカリオテのユダはイエス・キリストを裏切ったのでしょうか。一つはまず会計担当という言葉もしますので、何か金銭的なトラブルがあった、金庫番という立場のためにですね、まあ誤解されたのか、それとも本当に着服したのか分かりません。そういう金銭的なトラブルがあったという説が一つあります。もう一つはですね、イスカリオテというのを名前の、もともとの名前がですね、担当を持つ者という意味なんですね。で、過激で熱狂的な国家主義者であったかもしれません。イエスこそローマ帝国を倒し、自分たちの元のダビデ、ソロモン王の同じような世界を実現してくれる、つまりイスカリオテの夢を実現させるという期待が大きかった。しかしせっかくエルサレムに入場してもですね、何ら行動もしない、このイエスにしびれを切らして究極の立場に追い込んでしまえば、イエスが何か行動を起こしてくれるかもしれない、そういう思いで イエスを裏切ったという説です。で、3番目がですね、彼は十二弟子の中で唯一ガリラヤ出身の弟子ではありません。したがって他の弟子たちはやっぱり同郷意識があって仲間を作り親しく交わっていたかもしれない。彼は他の弟子たちとどうも孤立をし疎外感を感じてたんではないかという説ですね。それからまた同じようにですね、ここに愛する弟子という表現があります。またペテロも登場します。ヨハネとかペテロに対する猛烈な嫉妬、なんで私はこんなに十二弟子イエス様のために一生懸命奉仕しているのに、なんだ報いてくれない、猛烈な嫉妬があったという説です。でも本来ならばそういうのは思いがあればですね、黙って去るという選択もあったはずなんですね。しかし彼は最後までイエスに従い土壇場で裏切ってしまうという愚かな行動をする。それから最後なんですけども、ローマ帝国の力をもう徹底的に冷静に分析してですね、武力のよる革命また反逆っていうのはですね、無謀であるということを十分に認識していた。したがって暴動が起こる前にですね、どっかにイエスを隔離して監禁しておきたかったという説です。まあ、いろんな思いの中で多分イスカリオテのユダは知事に心が乱れたに違いません。これと対照的なのはペテロです。皆さんも有名なペテロの事例が出てきます。ペテロはイスカリオテと違ってですね、他の弟子たちが逃げてもですね、自分は絶対最後までイエスに従って行動すると言い切るんですね。しかし聖書でご覧のようにペテロは対応されると弟子たちともともわーっと逃げてしまうんです。しかし、まあ、ペテロだけはですね、なんとか法廷に忍び込んでですね、イエス様はどうなっているかと様子を見ますけども、しかし鏡に顔を見られてですね、イエスの弟子だと追及されるとですね、彼は私はイエスを知らないと無関係だと3度も否定するんですね。まさにイエス・キリストが予告したようにペテロも3度もイエスを知らないという裏切りをする。まさに人間のエゴ、罪の姿が露骨に描写されています。しかしペテロはイスカリオテのユダと違ってそこで踏みとどまるんですね。3日後にイエスがキリストが十字架にかかって復活された時にイエスキリストが平安があなたにあるようにと弟子たちに現れた時に、彼らは当然にその自分の罪を悔い改めてイエスと共にまたイエスキリストの十字架と復活の福音を述べ伝えるということ、そこに立ち返ったというところにですね、決定的な差があります。イエスキリストは本当はイスカリオテユダにもですね、同じような悔い改めを求めたはずなんですね。しかし彼は最後まで自分の心に固くなで最後の一線で踏みとどまることができなかった。そこに大きな結果が差があります。多分ユダとしてはですね、綿密に計画してこのプランを実行したに違いありません。しかし結果は最悪の事態、取り返しのない事態になった。しかしこれも実は神様の 究極な私たちの救いの技の完成のために一つのパーツとしてイスカリオテのユダの存在があるということです。またその本来の目的として彼はわざわざ銀貨30枚そして祭司長たちの詐欺師にもかかわらず裏切りという行為に走ってしまった。この姿は実は私自身の姿もあり皆さん一人一人の姿ではないでしょうか。いろんな思いの中で私たちは人生が生きています。人との交わりの中で裏切ったり裏切られたりまた無視されたりいろんな思いでこの一日一日を生きることはあります。しかしペテロのように悔い改めて神様に立ち返れた時に祝福が与えられイスカリオテのユダのようにその自分の思いに固執してその結果に絶望しそして自分の命を自分で絶ってしまう神様との関係をシャットダウンするこういうことになりかねません。今週は受難週ですのでイエス・キリストの歩まれた一日一日をですね、かみしめて送る一週間でもあります。人々から期待と喜びを持って迎えられたイエス・キリストそして神殿での宮清めまたいろんな思いの中で一日一日を過ごされ木曜日には弟子たちと最後の晩餐をしまた弟子たちの足を洗いそしてゲッセマネで血の滴るような熱い熱い祈りの中で神様との最後の対話をしそして捕らえられ十字架にかかり復活をするというまさに激動の一週間をイエス・キリストは歩まれます。私たちもこの一週間一人一人が自分自身の十字架は何であるかまた自分の思いをイエス・キリストと共に神様の愛と慈しみと祝福の中でこの一週間を歩んでいきたいと願っています。それではお祈りします。在天の全知全能なる父なる神様あなたを皆を賛美します。神殿の最初の礼拝はまさに受難週の礼拝でもありました。私たちの罪のためにあなたの愛する御子イエス・キリストが十字架にかかりそして私たちの罪を許されあなたの永遠の命に至る道を私たちに導いてくださいました。この恵みに感謝します。私たちは本当にあなたの愛に値しないものですけれども私たちの笑顔を捨てあなたの思いとそしてあなたへの喜びと平安の中でこの1週間を歩むことができますようにどうぞ一人一人をその場にやって帰りみてください。この感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にさいます。アーメン。